じゃあちょっと話は変わるんですけど、
はい、
結構事前にいろいろ聞かせてもらうと、なんかいろんな独自施策をやってますよね。
独自施策を、
はい、うん、そういうのやっぱぜひ面白いに聞きたいんですけど、
はいはいはい、ああそうですね、なんか一番分かりやすいところで言うと、
うん、
あのこれも自分が言ってるだけなんですけど、
はい、
あの今、テックデザ、まあ、エンジニアとデザイナーの懇親会をバージョンアップしようっていう形で、うんうん、
はいはい、
懇親会 2.0 って呼んでるんですけど、
う
ん、
はいはい、
それを今進めてるっていう感じです、ね、
どうなんですか。
なんかそのあこれをやろうと思ったきっかけが実は結構遡ること、まあ、数年なんですけど、
はい、
実はそのこのポッドキャストにも出たことのある優作さんに、ある日その、まあ、僕当時所属してたチーム結構長かったんですよね。でそのチームもすごくこう成熟したチームで、そんなにこう人のなんか新しくいいメンバーが増えるとか、
はい、
まあ、そういうのもなくて結構まあ成熟した状態だったんですけど、
うん、
やっぱりその毎月懇親会費が出て、
うん、
まあ、なんとか惰性で懇親会やるみたいな感じになってたんですよ、はい、まあ、でもそれも別に何の疑問もなくて、まあ、実際そこでみんなで飲んで楽しいなっていう感じだったんですけど、うんうんうん、明日ちょっと懇親会があるんで予定合わないですみたいな話にちょっと優作さんとなった時に、
はいはい、
もうお前ら懇親することないだろみたいなって言われたんですよ。確かにと思って、
うんうんうん、すごいですね、それをちゃんと真面目に捉えたの
そうですね。そうなんでなんかやっぱその改めてすごい真面目な感じになっちゃうんですけど、うんうん、懇親会の目的ってなんだろうなみたいな
ところを
考えてい
くと、
偉い
な、
はいはい、
なんかそのいや本当にその新しいメンバーが多いとかそのすごくこう、うんうん、今その過渡期にあるみたいなそのチームだったら意味のある、うん、ただそのただってあれですけど
話すだけでも、ね、
そう話すだけでも意味のある、うん、その人の人となりが分かったりとか、うん、ただやっぱこうある程度メンバーが固定されて成熟するかもなみたいなフェーズになってくると、
うん、
まあ、もうちょっと深掘って、まあ、せっかく懇親会費も出るし、
うん、
もっともっと活かせるんじゃないかなっていうところが結構やるきっかけだったんですね。
偉い、
偉い、
僕だったらやめちゃう。いいんじゃねっつっても
う実やめかけてる気がします。
やらなくてダメだわ、
うんうん、ただすごい前振り長くて、はい、まあ、じゃあ何やんのっていう話ではあるんですけど、まあ、ぶっちゃけ内容は相当しょぼくてい
やいや、
ただただその、まあ、みんなテックデザ、まあ、技術者メンバーってやっぱこう学ぶ欲求とかすごい強いじゃないですか、
はい、
まあ、なんでその勉強会風の懇親会をするって思ってる、まあ、具体的にはLT 枠があって、うん、で発表者決めてで LT して、まあ、お題もフリーみたいな感じ、うん、
はい、
ただまあみんなが聞いて、まあ、持ち帰るものがあったりとか学びがあるものっていう、まあ、お題はあるんですけど、
うん、
で他にもなんか結構その飲みの場なんで、まあ、ライトな感じに、まあ、日々うちもその子会社の中で MVP みたいなのを決めてるんですけど、
うんうん、
やっぱりどうしてもその目に目立つ成果を出した人みたいな人にこう絞られていくじゃないですか、
うん
うん、あるいはこう売り上げ上げたとか、
うん、
なんかそうじゃないようななんかすごくこうこう献身的にチームを回してる人とか、
はいはい、
なんかそういう人たちをなんかしっかりこう拾ってあげたいなっていうのがあって、でもなんか MVP とかともちょっともしかしたら違うのかもっていうので、
うんうん、
なんかそれ褒めるメンバーで褒メンバーって僕呼んでるんですけど、
はいはいはい、
褒メンバーを決めて、その場でみんなでこう褒めるっていうのをやったりしてました。あとはそうですね、なんかうちの取り組みとして面白いかなと思うのが、
うん、
そのエンジニアもそのしっかりその試作の案出しからまあリリースまでをやってみようみたいなところで、う
ん
う
ん、プロダクトのってことですよね。
あ、そうですね、
プロダクトの企画
の企画、
うんうん、
まあ、もう仕様を決めてとか、
うんうん、
あとそれこそもう分析から入ってなんかこういうところチャンスポイントだから、
うん、
まあ、これでやってみようみたいなところをエンジニア発信でやっていくっていう、
う
ちではそのエンジ作って呼んでるんですけど、
うん
うん、まあ、これをまあやってますね。でなんか一番その、まあ、その演じ作ならではみたいなエピソードがあって、
うん、
なんかそのコード的にはその本当になんていうんですか、1行だけ変えるだけでいいみたいな、
うんうん、
まあ、ほぼコストかからないみたいな、
うん、
ものがあったんですけど、
うんうん、はいはい、
具体的にはそのいわゆるうちで言うと異性をどういう順番で出すかみたいな、
うんうん、
ところのアルゴリズムのところで、でここの1行をもし変えたらものすごく効果あるんじゃないかっていうのをあるそのスペイン人のエンジニアが気づいてくれて、
うん、
でいろいろやっぱその、まあ、分析とかも、まあ、本人とかも含めてこう進めていったら、
うん、
もしかするとチャンスあるかもしれないっていうところで本当に1行だけ変えてバッて出してみたら、
うんうん、
実際すごくそのユーザーにとっても、まあ、メリットのある状態になり、
うんうんうん、
かつそのプロダクトとしてもやっぱりそのいろんな売り上げだったりとか、
うん、
まあ、継続とかそういうところにこういい影響を与えてくれるみたいなのがあり、
うんうん、
まあ、そこがきっかけでやっぱりその エンジニアでじゃないと出せないような施策、特にそのコードからこう上がってくるような施策って絶対あると思ってて、はいはい、なんかそういうのをなんか僕らはやっていこうっていうメッセージを込めて、そのエンジ策っていう名前でやってるってやってますね。
そうそう、結構この辺とか、あのなんかまあプロダクトを知るっていう意味でもすごいいいなと思うんですよね。なんか僕がやってるところとかちょっと分かり、市場が分かりづらかったりとかもあったりするんですけど、まあ、こういう機会たまに設けることがあって、うん、まあ、そうなるとやっぱ調べ、まあ、言い方あれですけど調べざるを得ないの で調べてみると、うん、まあ、ちょっとそこに理解が深まるっていうのはありますよね。
確かに、うん、チームとしてのこう目線合わせみたいな意味でも、やっぱりこう同じ目線で本当にプロダクトよくしてこうみたいな、
うんうん、
この本質的な意味でのプロダクトよくしこうっていう、こう視点にこう視点となっていくっていうのがすごくいいなって思いました。
うん、ただ一方でやっぱその僕もその一メンバーだった頃にこういうことをこうやったりすることもあったんですけど、
はい、
まあ、プロダクトの設計ってくっそむずいなとも思いましたね。
そうですね。
なんかやっぱこう、
うん、そうですね、
こう、あ、これいいんじゃないのってこう思ったりパッて思い浮かんだりとか思うけど、
うん、
やっぱ市場とかを勘案したりとか、うん、いろんな自分が知らない情報を視点を持った人たちからするとそんなのは全然ありえないみたいな話にやっぱなったりとか、
うん
うん、まあ、そういうのはやっぱ痛感しますね。
うんうん、
そのプロダクトデザインっていうのがどんだけの情報量のもと決断していってるのかっていうのを、だからその3つ4つ半年で出ただけでもめっちゃすげえなと思って。
あ、そうです、
うん、
実際今期に関しては結構もう打率めちゃくちゃ悪くて本当にそのもういわゆるプロダクトオーナー的なポジションの人が、うん、まあ、本気の視点で、まあ、当たり前ですけど、まあ、エンジニアだからって言って、
うんうん、
なんかこうチヤホヤ、まあ、ひいきするわけではなく、はいはい、ガチプランナーと同じ目線でやるべきやらないべきって決めてるんで、
うんうん、
まあ、そういう意味でもそう磨かれるなと思いますね、
うん
うん
うん、やっぱ打率めっちゃ低いですか。
最近はちょっと低かった
そうですよね。いやでも そ, う、うん、そうだと思います。
それでいいとは思うんですけど、うんうん、あとは独自施策でいうと、うん、独自施策ってわけでもないんですけど大事にしてるみたいなことが一つあって、
うんうん、
ね、ネーミング、
はい
はい、なんかそのなんだろうな、まあ、さっき の, その懇親会 2.0 とか褒メンバーとかももしかしたらそうかもしれないんですけど、
うん、
なんかやっぱこうラベリングネーミングってすごい大事だなと
思
って。
大事ですね。
そうですね、うん、あの僕もその優作さんに勧められて、
はい、
あのすごい愛読書になった、うん、フェアネスチェンジっていう本があるんです。
ああ、そんな本があるんですね、
う
ん、
まあ、そうですね、まあ、それも辿っていくとどうやら横道さんたちにたどり着くっていうこと
まあ僕らが書いたわけじゃないんですけど何もあれ言えないですけど、まあ、でも社内で相当な人にいろんな人に勧めましたね僕らで。
そうですいやもう本当にすごい要所だなと思っていて、うん、その中にやっぱそのグループのアイデンティティっていう話もあると思うんですけど、うんうんうん、まあまあ、それを、まあ、もしかしたらやってたのかもなっていうところ で,、
うんうんうん、
でなんかそこに気づいてくれた当時新卒だったそのプランナーの子がいるんですけど、うん、なんか自分のブログにそれをまとめてくれて、
あ、なるほど、
そのたった一つの伝え方でチームの一体感が格段に上がった話っていうので、
うんうんうん、
まあ、すごくそのネーミング、うん、まあ、プロジェクト名もそうだし、
うん、
チーム名とかも、うん、すごい名前をつける文化がうちにはあって、
うん
うん、それがすごくワークしてますみたいなのを挙げてくれて、
うんうん、
まあ、結構その中にまあ僕の名前とかも入れてくれてるんですけど、
はいはい、
まあ、それがやっぱ嬉しかったし、やっぱりそのやっぱ実際テンション上がるよねっていうところ、うん、
間違いないです、
ね、間違いないです。
なんか例えばですけど、なんかその改善チームもさっきまでちょっと、うんうん、まあ、改善ってまあ言ってましたけど、実は内部的にはリバースっていう名前をつけてて、はい、でも生まれ変わる、
うんうんうん、
まさにそのタップル誕生ともかかってるんですけど、
はいはいはいはい、
リバースってつけたりとか、あと単純なその攻めの施策もなんか施策チームとかじゃなくて、
うんうん、
インパクトを出すのでインパクトチームって名前つけたりとか、うんうんうん、あとなんだろうな、まあ、そのいわゆる新卒業務的な、
うん、
そのなんかこう結構いろいろ雑務あるじゃないですか、
うん、
それだとやっぱテンション上がんないよねっていうので、
うん、
仲間プロジェクトって名付けてて、
はいはいはい、
これもダブルミーニングで、
うん、
まあ、単純にその仲間、俺たち仲間だから、うん、まあ、そこにコミットするチームだよねっていうのもあるし、うん、仲間っていう、こう頭文字を取って、
はいはい、
あのないよ壁はマッチングエージェントに
っていう。ああ、なるほどね。
そう
はいはいはい、
そうなんですよ。
それそういうのって誰が考えるんですか、みんなで。
まあ、みんなだったり、まあ、結構僕は好きなんでやっちゃいますね。仲間とかは僕が決めたり
して、結構得意不得意ありますよね、これね。
そうですね、
うん、
そうかもしれないですね。
そうですね。
でも絶対チームに一人は得意なメンバーいると思うんで、そういう人はもうどんどんなんか面白いネーミングつけてみるだけでもチームの雰囲気変わるのかなって思います。
そうですね、う
ん、変わりますね、うん、覚えてますよ横道さん昔、うん、負債返済チームの、うん、まあ一回作ったことがあったんですよ負債返済、うん、我々が一緒にやってた
同じチームなんですね。
そうですね、うん、でまず1回目今日から負債返済チームこのチームでやるよって言って一番最初に、うん、よし名前考えようっつって1時間ぐらい名前考えたの覚えて
ます。かけますね。いやでも大事
っすね。なんでだろうね。
なんでしょうね、うん、
なんでか忘れたけど名前つけたかったんでね。
そうですね、
その時そんなあんまり体型だった知識とかなかった。
そうですね、
なんかあったんだっけね。
いや覚えてないですね、うん、で結果その時はジェダイって言われましたね。
おお、スターウォーズ。その僕スターウォーズ知らないからよく分かんないけど、ね、
なんかジェダイ知らないんですかみたいな、スターウォーズ見たことないとか正気ですかみたいな話になってウィキペディアを見せたら、うん、なんかジェダイのところになんか愛と平和を守るなんか精神みたいなの書いてあって、うんうんうん、もうこれでよくないですか。
最後雑談1時間かけ
10時間つけたね。
下手かもしれないですね。
そうそう、下手のそれ下手な自覚があるから聞いた言った。
う
ーん、そういうセンスね。
でもいいですけどね、そういうなんか違い。
まあ、でもそのなんかあのマネージメント 3.0 でも同じ話があるんですよ。チーム内で一緒で、あのみんなで共通点とかを見つけてそれをチーム名にしてシンボル書いてみようとかっていうのが、うん、でそれをもう壁に貼ってそのチームで動こうみたいなんですけど、そのプロセスは結構大事ですよね。
そうです、
ね、あのみんなでこう何かこうしょうもないこと言いながら、
確かに
最終的にこう人に言うときにはちょっと恥ずかしいけど、まあチームの中ではそのそれもちょっと一つ覚えてみたいな、
うん、
なってるのがいいですよね。
確かにブレス、あの時のブレス楽しいですよね。
そうですよね。
そうそう
そうそう。
いやー、わかります。
たまにとんでもないの出ますもんね。
出ますね。絶対になるわけねえだろ
う、
ね。
そう
そう。確かにですね。確かに。かになんかあの僕もメンバーにあの僕らのプロダクトはあんまデザイナーとかがいないプロダクト、あんまっていうか全くいないプロダクトなんで、あのただチームメンバーの奥さんがデザイナーっていう人がいて、うん、その人がそのプロダクト立ち上げるときにそのマスコットキャラを描いて持ってきてくれて、その人は あの時はテンション上がりましたね。
うーん、あー、うん、いいっすね。
萌えキャラを描いてきてくれて、
そうですよね。そうなんかあれですもんね、その組織の集会の前で、うん、集会があってそれで前に出てその人が話したときに、うんうん、このキャラクターは横道さんのリクエストです
萌えキャラ書いてもらうからっつったから、ちょっと透明感のある女の子よろしくっつって、あそれを全員の前で暴露される透明感っていう横道さんからのリクエストがあったんで、こんなにシーンみたいな萌えっつって
、いいっすね。
そうですよね、
得意
な人大事だな、
うん、なんかそういううまいの考えられないですね。
そう、
うまくなくてもいいような気もしますね、やっぱり。
うん、うん、なんかそれは、うん、それだけでも全然、うん、でもやっぱハマるとね、
そうそう、
いいのがハマるとなおいいじゃない
ですか。そう、気持ちいい、
この名前も変えたくないなぐらい、
ね、そうですね、
すごいね。あとは、まあ、試作というか、作りましたみたいな話なんですけど、うんうん、あのエンジニアでその、まあ、負債を返したりだとか、あとまあこう人もある程度こうもう固まってくるみたいなタイミングがあって、うん、すごいちょっとまあ旗から見てても結構コンディションチームのコンディションがすごい良かったっていう、うんうん、まあ、今もそうなんですけど、まあ、時期があり、
うん、
このタイミングでなんかこうすごい今いい状態だから、うん、なんかこうパッケージングする意味でもないですけど、
はいはいはい、
今この良い状態のなんかこう根本的な価値観ってなんだっけみたいなのをなんかする意味でなんかミッションステートメント、はい、エンジニア版のミッションステートメントを、
うんうん、
作ったっていうのを、やりましたね、
うんうんうんうん、最近、うん、なんかねちっちゃいパンフレットみたいにしてましたよね。
なんていうんですかね、クレドっていうんですかね、なんか企業理念とか
で言うんですか、うん、そうですね、コード指針クレドとかですよね。
なんか最初は、餌にただこう文字でまとめただけなんですけど、うんうんうん、ここもそのデザイナーの方が、はいはい、うん、あのちょっとせっかくなんで、うん、クレドにしましょうよって言ってくれて、
うんうん、
まあ、こういうちょっと声だけなんでお見せできないんですけど、うん、 だこれすごくやっぱモノにクレードにしたのがすごく良くて、うんうん、みんなすごくみんなでやっぱこの結構決めたっていうのが、うんまあ、あり、まあ、結構愛着を持ってくれてるのか、うんうん、実際が配られたメンバーすごい大事そうにその机にこう飾ってくれたりとか、うんうん、ディスプレイにこう貼ってもう常に見えるところに置いてくれたりとか、うん、なんかなんとなくこうみんなの中でこう共通の価値観じゃないですけど、はいはい、としてこう今もワークしているのかなっていう感じは、うん、すごい作ってよかったですね。
そうですね、まあ、そのものになるのはすげえいいですね、
うん、
その手に、手に触れられるもの、
うん、確かに
そう。あとあの途中で作ったっていうのもいいですね。
ああそう、
なんかそのチーム立ち上げの時とかってやっぱ行動指針とかをこう決めるんですけど、うん、やっぱその事業やる事業とかチーム集めたチームの特性によってこの辺をこう意識してほしいみたいなポイントをあのミッションストレートメントみたいな感じで打ち出すことはあるんですけど、うん、そのいい状態になってる時に自分たちの価値観ってなんだろうねってこう全員で振り返るっていうのはいいですね、
うん、あそうですね、
うん、
特にすごい意識したのがその僕はまあ言うて1年前とかなんで新参者なんですよね、
うんうん、
でやっぱその子さんメンバーというかずっと立ち上げからいるメンバーっているんですけど今も、
うんうん、
やっぱその彼らの持ってる価値観こそが多分本当の意味で の, その,、
うんうん、
その会社にとっての多分ミッションステートメントになる核だろうなと思って、
なるほど、
そこは相当その吸い上げたというか、うんうん、その人の意見をまあ聞きましたね、
うんうん、
あのしつこいぐらいに、
はいはいはい、すごいな、いい状態、うん、それを表せばいいものができるっていう状態になってるっていうのはね、
そうですね、
目指そう、ここを目指そうとかじゃなくて、うん、ここを忘れないようにしようみたいなところですよね。
そうですね、
うん、ずっと大事にしよう、うん、ちなみに まとめ上げる作業ってめっちゃ大変じゃないですか。
そうですねいろいろ案はやっぱ出て
うん、うん、
あでもなんか最終その結構グループなんか文字とかはちょっとそれぞれ違うんですけど、
はいはい、
グルーピングができたんですよね最終的には。だから多分大事にしてるそのグループ、例えばその、うん、ちょっと読み上げちゃうんですけど、
うん、
まあ、一つが、まあ、技術を顧客価値に昇華せよっていう、うん、まあ、これはもう本当にそのただただ技術者のエゴみたいなところに、うん、技術を使うのではなくて、うん、しっかりそのお客さんに顧客にと価値を届けるところまでを責任持ってやりましょうみたいな、そういうなんか、まあ、いろいろ出た中でもやっぱそういうグルーピングにまとめられそうってところで、
うん、
まあ、最終的なこの文言とかは、まあ、みんなでっていうよりはある程度決めで決めちゃったりはしてました、
ね、うんうんうんうん。
あともう一個が、人生を変えるサービスを運用している責任を果たすっていう、
うんうん
うん、
これ結構そうですね、そのマッチングサービスならではみたいなところではあるんですけど、
ね、う
ん、すごい、まあ、この説明文の中にも書いてるんですけど、まあ、その私たちが起こした障害のせいで、
うん、
まあ、出会えたはずの2人が出会えなかったみたいな、
うん、
本当にもう実際あるので、うん、それがやっぱその障害に対しての意識バグとかもそうですけど、
うん、
それ一つで人生変えるよっていうのはすごい、うん、まあ、メンバーにも言ってますし、まあ、メンバー自身も感じてくれているところなので、
な
これはぜひやろうっていう、その、まあ、そうですね、その稼働率とか、
ね、うん、
バグに対しての意識みたいなところが一つ、
うん、確かにチャットメッセージ一通届かないせいで 会えないみたいな、
そうそう、
会わないとかってね、起こりますもんね、
う
ん、
そうなんですよ、
うん、
待ち合わせをしているときに LINE 交換するケースもあるんですけど、
うん、
うちのサービスを使ってチャットやり取りしてるみたいな場合は、
うん、
そこが障害で落ちてると、
そうですね、
出会えない、
ね、
それは本当にだからそこも、まあ、ちょっとまだ分からないですけど、本当は多分そのマイクロサービス化するだとか、
うん、
まあ、切り分けてなんか そこだけはちゃんと動くようにしなきゃいけないよねとか、そういう話も出たりするんですよね、
技
術者側から、
うん、
というのが一つです。
なるほど。
あともう一個が、まあ、市場価値みたいなグルーピングで、
うん、
チャレンジフォーグロースっていう、
うんうん、
まあ、そのエンジニアとしての市場価値を高めることを怠ってはならないというところを、うんうん、まあ、書いてる、まあ、シンプルに書いてるっていうところです、
うんうん、
最後のやつが、まあ、ちょっとなんかあれなんですけどファミリーっていう一言で、まあ、これがさっき言ったそのずっと いたメンバーから、
はい、
まあ、その引き出せたワードかなと思ってて、
うん、
なんかまあ、ずっと多分そのサービスもいい時も悪い時もあって、人も入れ替わり立ち替わりで今こんだけこう伸びてて人も増えてきたけど、うん、それまでずっと見てきた中で君が今まで変わらない普遍的なものって何かあるって聞いた時に、あなんかずっとみんな仲良しですねみたいなことを言ってくれて、それいいじゃんっていう、みんな仲良しだねっていう、
うん、
まあ、その馴れ合いとかそういうことではなくて、
うん、
まあ、本当にその、まあ、 プロダクトを良くするためにみんなでこう議論を重ねるとか、うん、お酒の場とかでも仕事の熱い話するとか、まあ、そういう意味での仲良しっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、これうちならではだねってところでファミリーっていうやったって、ね、このまあ4つの、まあそうですね、ミッションステートメントを決めたっていう感じでしたね、うんうんうん、あとはなんかまあそんなに珍しい話ではないんですけど、
はい、
エニアグラム、
うんうん、
うちの会全社的に結構好きだと思うんですけど、
はい、
うちもすごい取り入れてるというかみんなにやってもらってて、
うん、
あるあるみたいな感じですかね。エニアグラム以外にも結構今ハマってて、
はい、
ストリングスファインダーとか、
うん、あ、知らないです。何ですか？
なんかそのあなたの持ってるなんか強みをなんか5つ、うんうん、まあ、いろいろこうテスト30分40分ぐらいかかるんですけど、うん、テストすると、まあ、浮き彫りになって、強みにフォーカスすべきだよねっていう前提があり、うんうん、あなたの強みがこれだからそこにフォーカスして、まあ、いろいろ活躍していきましょうみたいな。
なるほど、なるほど。
っていうのをやって、その技術ボードっていうのが各その iOS とか Android とか、うん、技術上いうことでリーダーがいるんですけど、
うん、
まずはちょっとリーダーだけでやってみようっていうので、
うんうん、
まあ、リーダーことでやってみたんですけど、
うんうんうん、
結構面白い。
はいはいはい、
エニアグラム×ストレングスファインダーでなんとなく今、あ、この人はこういう強みがあってこういう人だから、うんうん、なんかこういうタスクを振ろうかなとかっていうのがなんとなくリーダー陣の中ですり合ってる状態になってるのかなっていう感じです。うん、
なるほどね。
うん、
まあ、やっぱエニアグラムとかもそうですけど、やっぱそれなりのこう設問数をもとに、
うん、
な結構時間かけて回答して導き出されるんで、やっぱこうしっくりしたものは出てきますよね。
そうですね、
うん、まあ確かにっていう、うん、
そうですね、納得感はすごいありますね。
ちなみにエニアグラム何ですか？
私は献身家です。
あ、献身家。萩原さんは？
僕覚えてないんですよ。何かっていうんだか分かんないんですよ。
何かではある。まあ全部そうか。
あれです、あのこれ直近でやった時はその、うん、エンジニアが最も多いと言われている分類だったと思うんです
けど、はいはい、研究者的なやつ、
分析型とか、
なんかそんなんだと思いますね。
確かに圧倒的に僕らもチームでね、一斉でやったことあるけど、ね、エンジニアがもう7割ぐらいはその研究者っていうふうになるっていう感じでしたね。僕は芸術家でしたね、確か。
あ、
芸術家、
うん、
結構割と珍しかったチームメンバー的には。
確かにデザイナーさんとかに多そうなタイプですよね。タイプ
4、多分そうですよね、
うん、結構感性を大事にして生きてるっていう、
うん、なんでしょうね。
いいな、全然そういうのないんで。
全然デザイン能力あるわけじゃないです
けど。5番は研究者だ。
あ、研究者か。
あ、うん、研究者
多いっすよね、
そうい
うのやっぱり、
うん、
で僕あの最近読んこのつながりで話すんですけど、あの兄弟型っていう本を最近買って読んだんですよ。何かっていうと、あの長子と中間子と末っ子っていう風にこう兄弟が分けられる、うん、でそれによって、こう性格があのこういうこの場合はこういう性格ですよっていう、もうガッチガチもう偏見の塊みたいな。
いやでもある気がします。なんか兄弟の中で、
はい、
なんか長男か長女かとか、
うんうんうん、
なんか当てようみたいなのやるじゃないですか、
はいはい、
あれ結構当たるし、うん、納得感すごいありますよね。
そうですね、
ああすごい一人っ子っぽいとか末っ子っぽいみたいな、
そう、もちろんね、そのステレオタイプに当てはめるわけじゃないですけど、
うん、
こう少なくとも僕はあれを読んで 98% ぐらい当たってたんですよ。
それすごいマッチリですね。
ほぼじゃないですか。もう1行ぐらいしか見てなるとはなかったみたいな感じで、なんか、まあね、血液型とかそれこそエニアグラムとかってよく分析とか出るじゃないですか、
うん、
もうそんなのとかに比べ物にならないレベルで僕のことを言い当てられた感じがあって、最近僕は話す時の見解とかに必ず、え、兄弟構成なんですかってこう聞くのが癖になってますね。
なるほど、
すごい。
そうそう、
兄弟当てるとか絶対無理です僕。
あ、無理か。
はい、なんか興味持てないですよね。兄弟構成。
まず第一歩目。
そうですね。
そこね。確か、あの、あ、でもね、あの、皆さん長子でしょ。
はい。
長子はね、そういう傾向があるって書いてある。あの、
本当ですか。
あん、その、目がいってないというか。 いうケースが多いらしい。
いうとこだと思うけど、
三浦の将がいると
。世界の長州の方々は、みんなちょっとこいつ、兄弟何番目でも関係ねえしなっていう気持ちで、その会話の時でいると思います。
なるほどね。それも含めてすげえ。
これで川野さんが近かったら、長州だったらどうしようと僕は思う。
何ですか？
長州
です。やばい、僕だけだ。僕はちなみに末っ子です。
あのお姉さんがいそうだなって思ってました。
あ
お兄さんですか？
いますいます。
両方います。あ両方います。
でもお姉さんいますねって絶対言われますね。
そうですね、うん、お姉さんいそうです、ね、
自分でもそう思いますけどね。あ
そう確かに当たるかもしれない
ですいやぜひ今読んでほしいですね。
いやちょっと気になりますね。
やっぱでも間違いなく影響を与える要素じゃないですか。そのまあ家庭環境のばらつきはあるから、うん、その、ね、兄弟の影響を受けにくい家庭関係もあったりするでしょうけど、
う
ん、
そう
です ね、やっぱり兄弟で過ごす時間が長かったりすると上がいるかとか下がいるかとか挟まれてるかっていうのはやっぱそれを元に行動をねしますからね。
そうですよね。やっぱりその一緒に働くメンバーの状態を、まあ、やっぱエニアグラムでも、まあ、兄弟が何でもいいんですけどやっぱこう、うん、知るっていうのはすごい大事です
よ ね。 そうですね。
あとまあ自分自身のことを知るのも
大事。そうそう、うん、でかいですよね。
でかいですね。
あれです、奥さんとかとやった方がいいですよ兄弟型とかもあるんですよ。仕事の相性とかプライベートとかいう、はい、友人のとか恋人結婚っていうやつで、うん、どの組み合わせがいいですよみたいなのがあって、
はい、
あの仕事はね、あの末っ子同士絶対ダメだって書いてあって、はい、あ7で終わらすから
そうなんですね。
長子と相性がいいって書いてあって、まあ、三浦さん長子なんで、
あ
相性ある意味そういう交換関係になるのかなっていうと思ったりしてましたね。奥さんもぜひ結婚っていうラインもある
ので
、
そうですね、
でもそこに罰がついてないことを祈りながら、
ある種怖いですけどね。そこでなんか、ね、前向きな結果だったらいいですけどね、うん、
でもこういうの全部そうですけど、その知ってどうするかって結構大事じゃないですか、
うん、
なんかよくあるその男女の差みたいなのもそうですけど、あの共感してほしいだけ解決してほしいわけじゃないみたいな、うん、よくある大丈夫ですとか、
はい、
あれとか絶対にその思想は理解はできないけど、
うん、
あそういう特性のもとをこういうことをしたんだなって分かるだけで、
うん、
結構まあ許せたりとか、はい、歩み寄れたりとか、うん、まあ、怒る別に悪いがあるわけじゃねえなと思ったりできるっていうのは結構でかいですよね。
そうですね。
それは多分夫婦関係でも、ね、
うん、
一緒ですからね。
確かに
確かにまさか
夫婦の話が出るとは思わな
かったそうですね。
そうですね。あとはそうですね、まあこれはどっちかっていうとなんか良さそうだったんで試してみたみたいな話になるんですけど、
はいはい、
まあ冒頭の話もありますけどやっぱリーダー孤独じゃないですか、
うん、
孤独を感じた当時の僕は、
うん、
たまにあのエンジニアマネジメント勉強会みたいな、
はいはい、
あるじゃないですか、
うんうん、
それにこう参加した時があって、
うんうん、
そしたらたまたまその時に多分暁さんのエンジニアの方だと思うんですけど、うん、そのデリゲーションポーカーをトレロを使ってやってみたらすごく良かったみたいな、僕はその時正直そのデリゲーションポーカーの存在も知らなかったんで、
うんうん、
まあ、そのトレロではかどるっていうよりはそのデリゲーションポーカーにすごくこう興味を持って、
うんうん、
でまあ、その権限異常ってすごいまあ大事だよねみたいな話とかでよくあると思うんですけど、はい、なんかそれをすごくなんかこう分かりやすく、
うんうん、
まあ、5つのなんか完全に異常を仕切るまでに5つのステップを踏まなきゃいけないっていうのがこう可視化されていて、うん、
7つかな、
あ、そっか、
うん、
自分がやってるのと相手がもうやるっていうのの間に5つあるっていう状態、
ね、うんうん、ああ、はい、ごめんなさい、
全部で7つ、
うん、
そうですね、そのステップがこう可視化されてる状態、なんかそれこういうステップが必要だよっていうのとプラスしてそのどの権限が今どの位置にあるかっていうところをなんかすごくこう分かりやすい状態、
うんうん、
に、かつその異常したい相手、異常されたい相手とすり合わせるみたいな意味で、うん、ものすごく有用なツールだなと思って、
そうですね、
で実際に今、まあ、僕が権限を異常する側としてその、まあ、さっき出てきたその技術ボードのメンバーに、
うんうん、
まあ、僕が持ってるその権限の中でもこういうところはもうちょっと任せていきたいよねとか、うんうん、逆にここは、多分立場的にもとか、
うんうん、
もう僕自分が今このもう一人で権限を移動せずにやるべきだよねとかっていうこう認識のすり合わせを やれたっていうのが、
うん、
まあ、すごくそのチームとして、まあ、 こう前進したというか、
なるほどなるほど、
でそれがなんかこう伝播して、うん、その中のリーダーの一人がメンバーともこうデリゲーションポーカーを始めてくれて、
はいはいはい、
そうでそれはそのそうですね、リーダーとサブリーダーっていう立場だったんですけど、うんうん、でその二人の中で、まあ、結構そのすごくいいあの関係性だと僕はこう見てて思ってたんですけど、うんうん、まあ、改めてその得意とする分野が結構まるっきり違う2人だったんで、うんうん、改めてその強みである、じゃあ技術は俺がやるとか、うん、そのチームビルディングとかディレクション俺やるみたい な、うんうん、なんかきっかけ作りになってくれたりだとか、うん、まあ、すごくその、うん、活用してますね。
なるほどね。ちなみに実今回聞きたいのがその勉強会ってあの EMJP とかですか？
あ、そうです、はい、
それ多分ね僕その回行ってますね知り合い前ですね。
やばい。
そうですね。同じ間にいましたね、それ。
ピザ出てきたやつ。
そうです、そうです
。ああ、マジですか。それ面白いですね。すれ違ってましたね。
あれでもすごい。あれ僕、それ、僕もなんかプレゼンできたなと思って。
そうですね。ああ、そうなんだ。
そうですね。
いや
いや、でも、うん、デリゲーションポーカー、その、これもマネジメント 3.0 の、ね、ツールですけど、うん、その、中でそのデリゲーションイズノットバイナリーっていうその01じゃないよっていう
のが
出てきてて、その言った通りで、そのやっぱ7段階あるっていうのにこう気づかせるツールになってるのがすごい、まずすごいいいなと思いますね。権限以上っていうとなんか全部任せないといけないみたいな感覚にこう言葉だけ取られるとなっちゃいですけど、7ぐらいまでもう細分化できて、
うん、
その過程をまあ徐々に増やしていくのがいいのか悪いのか待ち見したいですけど、うん、っていうところをこう見えるようにするっていうのはすごいですよね。
いいですね、
うん、でそれがさらにディスカッションの上でこう成り立つ。
そうですね、
うん、そうこれそう僕もワークショップとかなんかこう受けたりするときにちょっと気をつけないといけないのが、あの試しにあのそのワークショップをやるときにマネージャーがすげえマネージメント 1.0、まあ、すげえコマンド&コントロール型の人だった時にだと想定してやってみようってやってみたんですよ、
はい、
それはもうやばかったっすね。
うーん
だから、まあ、こういうのをツールですけどやる上でその前提のそのマネージャーの方にもマネージャーとか権限以上っていうものに対するその押し付けじゃなかったりとかっていうものが前提にある上で使うとすごい、うんうん、いうですよね。
そうです
ね。相手の時だといやここまでやってよみたいな、うん、こうなって終わりましたみたいな。
そう
っ
すね。
すごい不毛なワークショップをやってっていうのやりました。
なるほど。
メンバーってどれぐらいデリゲーションに興味あるんでしょうね。
ああなんかこれもすごいチーム状態だなって最近痛感しましたね。まあ、前の回でも言いましたけど、うん、僕その、ね、お前小道さんいない方がこう権限以上されてですよってこう言ってくれるようなチームにこうなってるんで、どっちかっていうと権限やっぱ欲しいって思ってくれてるんで、ここからもうどんどん渡しているっていうフェーズなんですけど、でもやっぱね最初からそうじゃなかったですし、当然ながら、
いやそれはめちゃくちゃいい状態ですね、チームとして。そこまでは今ないな。
うん、デリゲーションの時になんかそのメンバーがどれだけ欲しがってるのかとか、
うん、
あと、まあ、なんて言うんだろう、なんでデリゲーションのことを考えるかっていうと、
うん、
ただ横道さんとか、まあ、多分川野さんもそうだと思うんですけど、
うん、
僕らって自分の開発責任者とか開発に責任を持つ立場としてのデリゲーションもあるんですけど、うん、例えば事業とかの方になると、うん、今度デリゲーションされなきゃいけない側になるじゃないですか、
うん
うん、その時になんかこうデリゲーションする時ってデリゲーションされる側がこう歩み寄る形が最初にねと辛いなってすごい思うんですね、
うんうんうんうん、
でそう考えるとメンバーがデリゲーションしてほしくないっていう状況だと、
うんうん、
永久にデリゲーションができない気がするっていうのが僕の最近の悩みというか、
まあ大金少なから絶対あるよね。
そうなんですよね。
まあ、それこそ変な話ですけど、すごい極端な例を言うとガッチガチの保守的な SIR の、ね、
うん、
システム部門でもう一生65歳まで
うん、
今の仕事を守りたいってこう人とデリゲーションスポーカーがちょっとできなそうだな
って。そうですね、
うん、
デリゲーションは権限を与えるけど責任は別に与えないじゃないですか。
そうですね、
うん、
なのであの責任の大きさが大きくなればなるほど、
うん、
デリゲーションがすごい怖い、
うん、そうですね、
ですよね、クリティカルであればクリティカルであるほど、
うんうん、
まあ、なんか この間も飲み会の場でそんな話になったんですけど、
はいはいはい、
デリゲーション怖い問題、
うん、そうですね、うん、いやそうだと思いますよ絶対に、うん、でもマネ本当マネージそれは本当に痛感してて、うん、もうまあ相身寄りの話とかに尽きるんだけれども、うん、その、まあ、組織がこううまく回ってないケースってこれが起きてるケースはやっぱすごい多いと思ってて、権限以上が適切にできていないので、うん、いろんなとこからボトルネックが生まれたりとか、なんかコミュニケーションのロスが生まれやすくなってたりとかすると思うんで、うん、いやもうマネージャー側がある程度あのマネージャー側じゃないですね、そのマネージャーってその言った通りで本当怖いんですよね、
うん、
その人が完遂してくれるかどうかもわからないですし、
うん、
そのデリゲーションしようとするタイミングではその人のやる気があるのかどうかもわからない、
うん、
難色を示すっていうケースで、それを持って知っててもかけてみるみたいなことをして失敗成功を繰り返しながらで、成功すればそのデリゲーションされたいっていう思いがこうメンバー側にも芽生えてきて育っていくみたいな、
うん、
もう粘り強いあれじゃないですか、
うんうん、
なるほど、
なんかもうそれは本当
そう、なんか一発目のデリゲーションどこで起きるんだろうっていう気がするんですよ。そう
だからある程度僕もなんかこう合議制で完全に決まるって全然思ってなくて、
うん、
もういいからやってみてよっていうのはなんやかんやで大事だなと思います、
うん、そうですよね、
やってみなはれ、
そうね、やってみなはれよりももっとトップダウン感が
強い、
やってみなはれはある程度やりたいって思いがあって
じゃ
ないですか、
はい、お前の仕事やと、
うんうん、そうっていうのは真面目さんっていうとか言ってますけど、僕も大好きですけど、それは特に成長段階における人は必要だな、まあ、自分を振り返ってもやっぱり多少、
うん、
まあ、やってみたことがないこと怖いじゃないですか、
うん、
でそれで、まあ、やってみて本当にこれ向いてないなと思うケースもあれば、
うん、
まあ、やってみたら意外とすげえ楽しいなとか思うケースもね、あるので、うん、そこのチャンスをその変な合議制で失われていくと成長しないなと思いますよね、
うん、なんかあれですよね、特に、まあ、マネージャーみたいな、
うん、
まあ、ロールが持っている権限って、うん、結構そのマネージャー対エンジニアであることが多いじゃないですか、
うん、
でエンジニア側ってどっちかっていうとそういう権限になんかこう興味を持ってなかったり、むしろそこはやってよみたいな感じに多分なることの方が多いかなと思っていて、
うんうん、
だからなんかその、まあ、キャリアパスをなんかメンバーがどう考えてるのかだとか、うん、なんか そのあたりでどうしてもやっぱすり合わずにやっぱり異常できない、異常したら多分逆に不幸にさせてしまうみたいなケースはやっぱり ありあって、
うんうん
うん、そうなった時とかはすごくこう悩みますよね、まあ、結局もう自分が全部やらなきゃいけないのかなとかっていうふうになってしまうので、
うん
うんうん、そうなった時のなんか答えというか、それでもなんか やってもらうべきなのか、なんかまあ自分がやってることをもっとこう魅力的に思ってもらえたら、
うん
うん、いいなとは思うんですけど、
確かにそうですね、
今はすごいやっぱ役割分担みたいになってしまっているので、
うんうん
うん、だそういう意味でもなんかまずはその異常するしないは別として、結構その何やってるかわからない問題みたいなのじゃないですか、
はいはいはい、
そもそも何やってるんだっけみたいな、だからこういうことにコミットしててこういう権限を持ってるんだよみたいなのをこう開示するだけでもまずはいいのかもなっていうのはちょっと思いましたね、うんうん、そういう意味でもなんかデリゲーションポーカーは
なる
ほど、
うん、そうですね、うん、あの項目が洗い出されるだけでも
そうですね、
ネイルがありますから、
うん、
そうね、あとちょっとあの毛色は違うんですけど、あのそのキャリアパスとかの話もそうですけど、やっぱ人材の多様性は大事だなって思いますね、
うん、
なんかそのマネミス 3.0 ってムービングモチベーターズっていうのがあって、うん、自分がどういうところにモチベーションを感じるかっていうのを内発的上位かどこにあるかみたいなものを選ぶカードゲームがあるんですよ、
うん、
例えば、好奇心とか、人と関係性がこういい関係性が保てているとかっていうのをこう順番に入れ替え、はい、まあ、中には安定とか自由とかそういうものを選ぶというのがあって、うん、なんかやっぱそれが偏ってると、そのまあそれこそ次のマネージャーが偏ってるというか、そのマネージャーをやる上で重要な内発的動機ってやっぱあるじゃないですか、
はい、
あると思うんですよね、そのでそこがキャリアパス気づけないなとやっぱ思ってて、チーム内で、
うん、
で 結構最近やったら面白いんじゃないかなと思うのは、採用の時にそういうのをやっぱ明らかにして、あえてこう足りてないところを価値観を入れるみたいなことを積極的にやるぐらいの方が面白いんじゃないかなと思いますよね。なんか採用する時に結構目当たりするのは、自分の価値観に近い人をこう選んでしまうっていうのがあるかな、自分も含めて思ってて、そうじゃなくてちゃんと組織全体として見て、どういう価値観の人がいてっていうこのマップというか、
はい、
あった上で足りてないところを補完していく。で、まあ、組織の、ね、特性によってはこの辺を厚めに、そのすごい先端的なことをやるんだったら好奇心絶対大事だしとか、
うん、
っていうなんか可視化ができたら面白いなと思います、ね、あ、
それ面白いです。確かになんかカルチャーマッチ大事とか、
うん、
まあ、聞こえいいですけど、確かに結局なんか今ある属性の人をただただこう集めていくだけみたいになって、
うん
うんうん、新しいなんかこう変化とかそういうのがやっぱ生まれづらくなっちゃうかもしれないですね。そうですね、そういう目線でやっていっちゃうと、うん、
まあね、中にやっぱり逆に例えばその七石時の中には安定っていうのがあったりするんです。安定秩序だったかな、すごいかっちりと決まっていることが大事って、うん、でもまあ組織の、ね、会社の特性とかフェーズによってはやっぱそこは重視されると困るっていうものもやっぱあったりするんで、うん、そういう意味でも、ね、見える状態で、まあ、ここの価値観は重視するけどやっぱこういう価値観も増やしていきたいみたいな、まあ、こう見えてると面白いかもなと思いましたね。
なるほど、
まあ、イニアグラムもそうかもしれないですけどね。
そうですね、うん、確かに、
うん、そうだからさっき言ったそのね、うちのチームでやった時に研究者が多すぎたみたいな話って
、うん、
やっぱちょっとそれはそれで、
そうです ね、まあ、でもチーム構成する要素としてイニアグラム弱いなってすごい思いましたけどね。
うん、
まあ、もちろんスキルセット関係ないっていうのももちろんありますし、
うん、
あとなんて言うんだろう、横道さん芸術家って言ってますし、うん、僕は何でしょう、研究者ですけど、うん、なんかマネージャー思考的には似通ってるんですよ多分、
うんうんうん、
まあだいぶ違うところもありますけど、うん、多分全体と見たら方向性一緒なんで、
うん、
なんかもうちょっとインパクトあるというか、
うんうん、
実績値に近い可視化が欲しいですね、
うんうん、
兄弟型ですかね。
兄弟型はね、中のその社員情報とかの方に全員貼ってほしい。
ああ、そうですね。社員名簿みたいなのありますから。
兄弟型が良さそうって話を聞いて、改めてやっぱその今この出生率の低さだとみんな一人っ子になっちゃうんで、
は
い
は
い、ち
ょ
っとマッチングアプリ頑張ろうと思いました。
綺麗につなげた。いや、うまいな、台本あるなこれ。
デリゲーションからの 少子化対策です
。都市自社アプリの
決意
しれっと。
うん、ね、
はい、まあ綺麗に
収まったんで
これ以上出そうかな。
そうですね、マインドフルネスは、
そうですね、
そうなんですよ、
話しましょう。
話したいんですよ。
どうしても。
今日は正直、マインドフルネスと話をしに来たと言っても過言ではないんですよ。本当に。
マジっすか、そう。すごいね、裏投稿すると、すごい準備してきてくれて、すっごい数のこういうテーマで話したいっていうのを、
マ
シが言って、まあ絶対時間的に無理だから、ピックアップをこうしたんですけど、ね、まあ、唯一話したいの、あえて一番選ぶと何ですかって言ったらマインドフルネスって言いましたよね。
そうなんですよ。っていうのも、はい、マインドフルネスって結構孤独じゃないですか。賛同者がいないっていう意味で、あんまり僕の周りでも、
まあ、確かに、
ちょっとカッコ笑いみたいになる
んですよ。世の中的にはだいぶね、流行ったりしてますけど、
そう、みんな言うって孤独なんですよ。でやっぱそのさっき言ったその懇親会 2.0 の LT でも僕はマインドフルネスをもう発表して、なんなら時間取って、じゃあ皆さん今やってみましょうって言ってマインドフルネスやってもらったんですよ、
はい、
深呼吸
とか。なるほど、なるほど。
したらもうやっぱみんなもニヤニヤしたりとか、
っり
笑ったりとか、シャカスヤといたりとかで、全然多分僕の伝えなかったことの 5% も伝わってないんだろうなと思って。
僕もあれなんですよね、その週一でやってる LT のやつで、次僕絶対当たったらその、ね、はい、みんなに瞑想をやらせようと思ってたから。
なるほど、
瞑想するだろうな。
そうですね、いや本当に
やってるんですね。
いや、そうなんですよ、これ、うん、なんかすごい良くて、マインドフルネスとか知らない人もいるかもしれないんですけど、うん、まあ、あれですよね、なんかその 本質的にはなんかその今ある目の前のことにとにかく集中しようみたいな、うんうん、
今この瞬間、
瞬間に気を向けようとかっていうことで、うん、なんかとにかく今雑念が多い時代ですよ、
はいはいはい、
これ大丈夫ですかねこの
大丈夫ですよ、うん、そうです、先にあれ言っとくと僕もね、はい、あのマインドフルネス1年ぐらいやってたんで、あ
僕まだ1ヶ月とかなんで新参者ですけど、はい、とにかくそのやっぱりマルチタスクとか、まあ、仕事でこうつなげていくと、う
ん、SNS のプッシュが来たりね、
そうそうなんですよね、うん、こうとにかく雑念が多いんですよね、うん、でマインドフルネスのこう本とか記事とか読んでいくと、やっぱこう今あなたは本当に目の前のことに集中できてますかと、うん
はい、
例えばお風呂入ってる時とかも、うん、そのシャワーを浴びて、うん、その水を感じて自分のこうね、うん、その日々の疲れとか汚れとかが落ちていくとか、
うんうん、
そういうの意識してますか、うん、してないって思って
素直
ただひたすらに今日なんか仕事どうしようとか、なんかもうとにかくもう雑念でしかなかった、もう電車の移動中とか歩いてる時とかもそうですよね、ポッドキャスト聞いたりとか、そうじゃないよと、もうやっぱりこう人間の脳はこうマルチタスクに最適化されてないから、一つのことに集中するっていうことが最終的に一番効率がいいんじゃないかなっていうことに気づかせてくれたのがマインドフルネス、
キリッと感がいいですね、顔のキリッと感がいい感じ、
やばいですね完全に僕の頭の中でドヤーってな
そうなんで、まあそうなんか仕事の時とかもこう目の前のことやりながら次何しようみたいなことをこう考えながらやってることが結構あるじゃないですか、
はい、ありますね、
それもやっぱ結局今こうやってることの足かせにしかなってないなみたいなことに気づかされて、
うんうんうん、
どれだけやっぱこう今やってることを雑念を振り払いながら集中するかみたいな、なんかこう仕事術とかにも結構通ずるところなのかなと思って、
うん、そうですね、いやそれこそ本当に Google とかでね、
うん、
こう部屋があって見られたりしますからね、
うん、あそうですよね、
そうそう本も出て、
推奨してますもんね、本もたくさん出してるし、
うん、
あとはまあ単純にこうストレスをこうコントロールするというか、まあ、解消にもなるしっていうの で、
うんうん、
でかつ導入の敷居が低いじゃないですか、本当に何の道具もいらないし、
うんそうですね、
今この場でも全然できるし、場所も何も道具も使わない、
うん、
もうなんかやらない手はないのになっていう
なるほど、
そうですね、
周りがなかなか賛同者が得られない、
そうですね、小道さんどうですか、マインドフルネス、
そうですね、僕も本当雑念が多いタイプなんで、うん、やっぱり初めてやった時は本当1分もできなかったんですよ、あ、まあそうですね、1分間なんかあれあんだけ集中しようって三浦さんがずっと半笑いですけど、さっきちょっといないものとして
そうですね、あとでちょっとまとめて意見をいただきたい
そうあれあんだけなんか呼吸に集中しようとか思ってたのに、このもう1分もそんな雑念考えてたんだってなってびっくりして、
うん、
でもやっぱ続けていくうちに本当できるようになるんですよね、その雑念は絶対に浮かんでくるんですけど、
はい、
それを気づくスピードがめっちゃ上がってくる、
はい、
なんか雑念が上がった瞬間に、ああ今雑念が上がったなってなり、
うん、
でその常にこう同じことに集中し続けるという時間が伸び、最初は1分しかできなかったのに15分できるようになるみたいな、
はい、
なんかそれ自体が結構楽しかったですね僕は、うん、なんか僕もやっぱ集中力低いんで、まあ、その訓練にこう、はい、なったっていう感じは、
う
ん、
そう
めっちゃありますね、
なんか筋トレとかに近いみたいですね、その雑念がよぎった時にそれを雑念として認識して、うん、それをこう、まあ、気づき、またその呼吸に意識を持っていくっていう、うん、この呼吸にまた意識を持ってくるっていうのがやっぱりこう腕立て伏せでいうこう、
うん、
あの自分にこう負荷をかけている状態というか、
はいはいはい、
そうすると、まあ、徐々にやっぱ集中力
みたいな、うん、トレーニングっていう
トレーニングですよね、
きっとね、でも本当にやっぱりその海外で取り上げられ方が本当に多くなりましたよね、それこそその、ま、なんかずっとの話ですけど、マネジメント 3.0 でもその幸福になる12のステップみたいなのがあって、その中にメディテーションがやっぱ入ってるんですよ、
うんうん、
結構ね海外ではずっと三浦さんがずっと半笑うんですけど
いやどうしたらこうもっと一般的になる、なんかちょっと宗教っぽいとか怪しいものだみたいな、
うん、
イメージがある気がしてて、
うん、結構日本ってもともと仏教国じゃないですか、まあ、神道もそうですけど、はい、なんでそこのイメージが強いんでしょうね、禅宗とかがあって、
はいはい、
その禅の一種っていうものがあるけど、東洋とかはどっちかっていうとなんかこうちょっとオリエンタルな、そのファッション的にも、
はい、
あの禅とかっていうのファッションみたいなもので、そんな近畿なものじゃないみたいな感じなんで取り入れられやすいんでしょうね、
うんうん、
日本人はそれはあんま切り離しづらいというか、
確かに
そのお寺に行って宗教的にやるやつなんじゃないのみたいな感じがあるんでしょうね。
三浦さんの顔笑いがちょっとも
うすごいなと思ってマインドフルネスでこんなに真剣に話してる人たち初めて見て、
普通に真剣に話してるのは僕もやっぱ話す人いないよね。
ちなみにめっちゃ楽しいです
そうですよね。なんかそう、僕も最初そういう入りでそうやっぱ曹洞宗とか禅宗のことをこう調べたりして、うん、曹洞宗とかになるとそういうマインドフルネスみたいなそう実利を得るためにやる座禅とかっていうのは、修禅って言って、はい、良いものではないっていうものだったりするんですけど、あ、まあ、別にそんなのはね、うん、別に徳が あるからやるっていいと思うんですけどね、うん、なんかそれもそれで面白いなと思ってこう、うん、スリランカ行きてえなとか
ちょっとごめん僕もついていける
か本当に何ていうんですかね、これ同意されたらどうしようかと思ってましたけど
そうですね、やっぱ興味持って
きます、ワンチャン体質あるんじゃねえかと思ってました
最後一人のトーク、
そうですね、
そうですね、最後一人になりました
ね、そう、もうダライラマもちょっと最近ね調子悪くて死にそうだし、
まあ人はいつか死にますからね、
そうなんだろうっていうね、
うん、まあでもそう結構もう僕出し切った感じ
で、でもマインドフルネスは結構おすすめですよね。
あ、そうですね、本当に普通に
割とシンプルにやった後スッキリする感じが僕はあるんで、
う
ん、
そうです
ね、それで続けられたって感じ
です。何も考えずに呼吸するんですか。
呼吸、そう、呼吸をして呼吸を感じるみたいな。
呼吸を感じる、
そうそう、だからそれはでも一つのコツみたいなもんで、うん、そのポイントはそのずっと雑念違うことをぐるぐる考え続けるのをこう落ち着けるトレーニングみたいなので、まあ呼吸っていうものに一つ集中する、
はい、そうですね、
っていうのが、
まあ、
分かりやすいものになるっていう、
うん、
指針になる。
1分できないもんなんですか。
うん、本当最初の1分やって1分本当にずっと呼吸のことだけを考えてるっていうのができなかったでした、うんうん、今はもうできるけどね。
ああ、今三浦さんやっています
僕あれなんですよ今話聞いてて思ったのが、うん、僕ずっとその僕も結構頭の中で考えちゃって、うん、で寝るときって僕それをしないと寝れないんですよ。
ああ落ち着ける、
何も考えないをし、はいはい、ことをしないと寝れないので、うん、あ昔からやってます。
あ、なるほど、何も考えないようやってるんです、
ね、そうです、何も考えないようにして、今あまた考えちゃってまた寝れないわみたいな、
はいはいはい、
日々やって過ごしてるんで、だネイティブでマインドフルネスやってるかもしれないです
先輩じゃん
っていうのをちょっと
そうですね、睡眠に集中してる状態なんでマインドフルネスですね
なんでやべえと
思って入った
何もんだよって話してる
でも普通にやってみたらいいと思いますよね。
そうですね、
変なもん、
ね、
普通に筋トレと一緒ですよね。
それそうそうそう、
言った通りで、
うん、やってみます。じゃあ
皆さんすぐ得すると思う、多分。
何ですか、
40分とかできるようになるよきっと。
いや40分とか時間の無駄でしょ
次回の収録はそこから始まる感じにしましょうか、
ね。無音がね、無音が無音が15分あってから始まるんで、マインドフルネス
推奨番組として
この時間やりましょう、ね、無音をカットするアプリだったら一気にカットされるって
面白いっすね。なるほど、大体話しました。
こんな感じですかね。
いい締めのトークでしたね。
はい、そうですね、
はい、
うん、
じゃあ大丈夫ですか、言い残したことは。
はい、マインドフルネス話せたんで、ね、何も思い残すことはないですね。
はい、
はい、
じゃあまたぜひ
見
てください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
失礼します。